50回第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことである。木とは木、すなわち心のこと。その内容を加えていくことであると。先日もこのご理解をいただいたように思います。その内容を加えていくということである。とでは、その内容を加える、その内容とは、どういう内容を加えていくのか。まあ、分かったようで分からないところですけれども、今朝いただきますことは、このことに関わりがあるのかな。どういう内容を加えていけという、その、加えていくべき内容が今日の教えていただきますことではなかろうかと思うのですけれども、今朝方から負い目をいただきました。昔、小学校の頃でしたか、寒くなりますと、その火鉢の前で、みかんの汁で紙に何かを書いて、まあ、それが乾いて、書いたのが何も見えなくなくなりますね。それを火鉢に当てると字が浮き上がったり、その書いた字や絵が浮き上がるというのをしていましたね。炙り出しですか。そういうその炙り出しのことについていただくのですが、ある事務所かなんかを整理している、片付けているような感じなのですね。そしてそこにいろいろな書き物、まあ、ノートみたいなものがある、見つかるのですけれども、その中にその本の表紙のカバーですか。そういったものか何かがあるのですけれども、裏にはひっくり返しても何も書いてないのですね。文字も何も書いてない。ところが、その片付けている最中に、あ、これは炙り出しだと気づくわけですね。そしてそれを火に炙ってみると、そこからやはり何か文字が浮き出てきたわけです。まあ、何が書いてあるのかはわかりませんでしたけれども、まあ、私がそこで思っていることは、その炙り出して出てきた文字を、これをどうやってその固定する、まあ文字が出たままの状態で保つことができるだろうか、ということを考えているところでした。まあ、その、みかんの汁で書いたものなどは、確か火で、火鉢で炙ったら出てきて消えませんね。しかし理科の実験ですか。あ、失礼。確か理科の実験でもしたように思うのですけれども、その理科の実験で炙り出しをした時などは、一旦出てきたもの文字がしばらくするとまた消えてしまうというものでしたね。その炙り出した時だけ文字が出てきて、しばらくすると文字がまた消えてしまうという炙り出しのものを負い目の中ではいただくのですね。 そしてその文字をどうやったら、まあ文字が炙り出されたままの状態で折れるか、置いておけるか、ということをしきりに考えているお夢でした。そして目覚ましのおかげをいただき、新中記念の時にもそのことを、さあ神様のどういうメッセージだったのだろうかと思わせていただいておりましたら、その炙り出しで炙り出された文字をまあ固定するというのでしょうか、見えたままにする、それには写真を撮ればよいと思わせられたのですね。その炙り出されたものを何とかしようとするところに、まあ無理があるかどうか知りませんが、わからない。しかし今は一家に一台はスマホがありますね。スマホにはまあ今はもうカメラがついていますから、誰でも簡単に写真をデジカメですね、撮ることができる。そういう時代になっていますからね。タブレットにもカメラがついてますね。だからそのカメラで浮き出た文字を写真を撮ればよいと。そうすればその文字を残すことができる。いつでも必要に応じて見ることができる。というわけなのですね。なるほど。まあ発想の転換といえば転換ですけれども、写真を撮るということに感じさせていただきました。どういうことだろうかと。写真とは誠を写すと書いてありますね。ああ、これが神様のメッセージなのだなと思いました。いわば熱をかけると文字や絵が現れる。いわばその情熱ですね。おかげをいただきたい。このことをどうでもおかげをいただきたい。と一生懸命お参りをいたします。どうでもおかげをいただきたいからといって、日参をしたり、足げく教会に足を向ける。その、いわばそこに情熱を持ってそのことにあたる。そうすればそこにおかげがいただけれる。おかげが現れる。あるいは神の働きが現れるわけですね。まあ、いわば炙り出しなわけです。熱をかけることによってそこに文字や絵が現れる。神様のお働きが現れる。けれども、そういう熱情というのでしょうか、情熱というのでしょうか、それは一旦おかげをいただいてしまうと、まあしぼんでしまうというのか、冷めてしまうようなものですね。おかげをいただくまではどうでもおかげをいただかなければと熱が入りますけれども、おかげをいただいてしまうと熱が今度は冷めてしまう。そうすると、その炙り出されておった文字も消えてしまうというわけですね。いわば、熱をかけることによって神様が現れ出てくださる。しかし、こちらの熱が冷めるに従って、その現れ出ておった神様もまた消えてしまう。これではいけないわけですね。いつも神様に現れ出ていただかなければ、その神様のお働きを、おかげを表していただかなければならない。となった時にどうすればよいのか。それが誠を映す、いわば誠だと。私どもが誠を尽くす。誠真心と言いますけれども、その人間の誠真心、その真心が現れる、 表すところに、神様もそれこそ消えてなくなることなく神様が現れ出てくださる。炙り出しで熱がなくなったら、その見えておったものがまた見えてなくなるといったようなことではなく、常に見え続ける。神様が現れ続けてくださる。いわばおかげをいただき続けることができる。そのためには私どもがそのまことを表していかなければならない、またはまことを出していかなければならないということでしょうかね。そういうことを教えてくださったように思いますね。では私どもの人間のまこととは何だろうかと思いますときに、それはやはり神様のお役に立ちたい、なんとか神様の願いが成就することのための、そのために神様にお役に立ちたいというその一心というのでしょうかね。その真心というのでしょうかね。それこそ神様に喜んでもらいたい、神様に喜んでいただきたい、神様のお役に立ちたいという真心ですね。このことをしますから、後で私におかげをくださいといったような条件付きのものではなく、無条件からのお役に立ちたいという一年だと思いますね。なるほど、熱をかけることによって神様に現れ出てくださることもできる。けれどもその熱はやがて冷めてしまう。そして神様もまた現れなくなる。現れ出ておられたのがまあうっすらぼんやりとなってしまう。それを表し続ける、神様が現れ続けてくださるためには、私どもの真心からの奉仕とでも言うのでしょうかね。神様のお役に立ちたい、神様に喜んでいただくためならばという私どもの真心、真の現れ、それが神様にまあ照り返ってというのでしょうか、私どもの真が神様を現れ続けなさる、神様がですね、神様が現れ続けることができられる、そういうまあ状況を作り出すというのでしょうかね。どう表現していいのかよくわかりませんけれども、私どもの真と真心、そこに初めて神様がうっすらぼんやりと消えていくことがない、現れ続けることができるとおっしゃっておられるように思いますね。神様の姿を、まあそれをお働きを消さないためには、現れ続けてくださるお働きをいただくためには、私どもの真がそこになかればならないということを教えていただいたように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。